慈愛深き天のお父様、今日私たちを遠くから近くからこの会場に集めてくださって共に礼拝できる恵みを心から感謝いたします。聖書は今も働いているサタンの霊のことが記されておりますが、私たちのこの戦いの中におけるサタンの計画を見抜き、そしてイエス様に目をいつも注いでいくことができるように導いてください。この場所における主の豊かな祝福が人々のともにありますように、皆によって祈ります。アメン。はい、それじゃあ徳地兄弟、今日のテキスト黙示録の6章の1節から11節、どうぞ開いてください。
はい、新約聖書の498ページです。黙示録、ヨハネの黙示録の6章の1節から11節までです。新約聖書498ページ、黙示録の6章の1節から11節です。お読みします。1節、また私は子羊が7つの封印の1つを解くのを見た。そして4つの生き物の1つが雷のような声で来なさいというのを聞いた。2、私は見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得るために出ていった。3、子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。4、すると別の火のような赤い馬が出てきた。それに乗っている者は地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼に大きな剣が与えられた。5、子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た。すると見よ、黒い馬がいた。これに乗っている者は秤を手に持っていた。私は6、私は一つの声のようなものが四つの生き物の真ん中でこういうのを聞いた。小麦粉1、コイニックスが1でなり、大麦3、コイニックスが1でなり、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけない。7、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。8、私は見た。すると見よ、青ざめた馬がいた。これに乗っている者の名は死で、黄泉がそれに従っていた。彼らに地上の4分の1を支配して、剣と飢饉と死病と地の獣によって殺す権威が与えられた。9、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見た。10、彼らは大声で叫んだ。聖なる誠の主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですか。11、すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らのしもべ仲間で彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいるように言い渡された。
はい、はい、今日は、なんか皆さんも読んでいて、分かりにくいところだと思いますけれども、この神の歴史の計画、神様は私たちの歴史にどういう計画を持っているかということをですね、ここから見ていきたいと思います。創世記から黙示録まで一貫しているのは何かというと、神様の歴史における計画が貫かれているということ。ブレることなく創世記に語られていることは、まだ同時にこれは今の時代も貫かれているということです。聖書は1500年以上の歴史を持って書かれた記者たちによって、しかも書いた人たちは40人で、この書いた人の職業もいろいろ違うし、時代も違うし、そういう人たちの書いたものがこの聖書です。一貫しているその中に流れても何かというとですね、ヨハネの 5章の39節、そこをちょっと開いて、ここは確認したいと思います。じゃあ、当初ここを読んでいただきます。ヨハネの福音書、第5章38節。はい、5章の39。
はい、新約聖書の187ページです。187ページ、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書5章の39節。187ページです。5章39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。
はい、この聖書は私について証しをしているのである。聖書66巻、これは1189章、1章2章の9章ですね。それだけの長さを持って書かれているこの聖書がですね、何について書いているか、それは私について書いていない、イエス・キリストについて書かれたものがこの聖書であるということですね。ですから、この黙示録、創世から黙示録まで一本につながっているものは、これはこのイエスについて書いているということであるということです。聖書の人々が聖書に例えるときですね、これは聖書の権威を認めている。まあ、日本の人たちは聖書と言いますけど、ザ・バイブルという表現がですね、まあ、正式な言葉だと思いますけれども、聖書は神様の歴史を示している。で、何かのことを表現するときに、それは聖書に例えることがよく日本でもあります。今朝私たちはこの黙示録の中からですね、たくさん出てまいりましたこの生き物たちを通して、そこに何が書かれているかということをですね、見ていきたいと思いますが、神様のこの世界に対する過去現在そして将来にわたって語っている。この間の今年の朝日新聞にですね、大変良い記事がありました。それは人類滅亡の警告、どう向き合うかというそのタイトルでした。核戦争、気候変動、終末の90秒、存亡のリスクの研究というような見出しでですね、世界の滅亡まで、90秒しか残ってないと。世界、地球の沸騰の時代、核戦争や気候変動の危機を訴える。穏やかでない数字や言葉が使われる。こうした警告とは裏腹に、日本は世界的危険の意識が低いって。この世界滅亡のことを訴えたのは1947年に、残り7分というふうにその時は言われたそうですが、それから繰り返し上がったり下がったりしながらですね、今世界の滅亡の時間はこれは90秒になっているというんです。1分ちょっと過ぎぐらいですね。存亡の研究というものをされている方々はいいんですが、人類の大半が滅亡するという、今日の黙示録の中にもそのようなことを書いてありますけれども、京都大学の宇佐美教授という人がですね、法哲学を担当されている方だそうですが、この人の 計算によるとですね、存亡のリスクは人類の大半がこれは死んでしまうと。その危機の原因はですね、それは隕石や山火事の大噴や大噴火といったような自然のリスク、核戦争、あるいはまた気候変動による対策が取られなければ、その病はもっともっと早くなってくる。その確率は 6分の1としているってことです。欧米では将来に関する気候変動への意識が非常に高い。スウェーデンのでしたか、女の子をね、スウェーデンでしたかね、女の子が、世界の危機を感じて、そしてこの世界にアピールしている。彼女は飛行機乗らないで船で行くそうですが、まあ、日本に来るとしたらどうして来るんでしょうか。できるだけそういう温暖をするようなそういうものには使わないというそういう高い意識が中学生の時からそれを訴えているわけです。なぜその欧米ではですね、そういうことが訴えられ、日本ではその意識が低いのかということについて、この新聞はですね、キリスト教の終末論の影響を受けていると、そういう価値観があると。ヨハネの黙示録は神話だと思われていたその時代があったんですが、しかし今この時代になってこの黙示録はですね、まさにこの現実化してきているということです。欧米がこういうものに熱心である背景には、今私たちが聖書を読んでいる、学んでいるこの黙示録の影響、終末っていうのは、それはこの私たちの今のこの時代に起こっている出来事を検証すると、それはまさにこの終末をことをよく知っている欧米からそれがその起こってきているという。最初の馬が六章の二節の中を見ると、そこに最初に馬が出てまいります。白い馬が、二節、私は見た、すると見よ、白い馬がいた、それに乗っているものは意味を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を与えられた。勝利を得るために出ていった。この白い馬って何かというと、それは世の勝利者が乗るもの、侵略した人が白い馬に乗る、権威の象徴であられる。この白い馬に乗るとき、白い月桂樹の冠をかぶって、そしてローマでは凱旋したとき、将軍が白い馬に乗るという。時々北朝鮮のリーダーがですね、白い馬に乗って颯爽とテレビに現れることがあります。日本でも戦前は、まあ、戦前だけじゃないかもしれませんが、亡くなった昭和天皇はよく白い馬に乗られてた。白い馬というのはそういう権威と勝利の象徴を表している。2番目に出てくるのは6章の4節の中に、今度は赤い馬が出てくる。すると別の次のような赤い馬が出てきた。それに乗っているものは地から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためである。また彼には大きな剣が与えられていた。この赤い馬というのは何かというと、それは文字通り赤というのは地ですから、地を表している。 地球上の平和を奪い取るために赤い馬が出てきた。互いに殺し合い、大きな剣が与えられた。国内でもどこでも人々を殺し合っているという姿です。無差別の略殺、内乱、内戦、同じ国民をターゲットにして戦いをしている。じゃあマタイ伝の24章3節から13節、まあ、そこも読んでいただきますか。マタイ伝の24章の3節から13節。はい、
新約聖書の50ページです。新約聖書の50ページ、マタイの福音書24章の3節から13節までお読みします。新約聖書50ページ、マタイの福音書24章3節。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。あなたが来られ、世が終わる時の印はどのようなものですか。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。5、私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。6、また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。7、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。8、しかしこれらはすべて海の苦しみの始まりなのです。9、その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれます。10、その時多くの人がつまずき、互いに裏切り憎み合います。11、また偽預言者が大勢現れて多くの人を惑わします。12、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。13、しかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます。
はい、ここにイエス様が語られた、いつ終わりが来るんですかと聞かれたときに、イエス様は終わりの印はこういうものですと今、読んだところに書いてあります。大地震が起こる、まあ、日本でもですね、この予測されるこれから来るこの地震ですね、四国から、東海に至るまでのこの起こる地震はですね、何十万人がその地震によって、この亡くなるという、そういうことを政府がそのことを発表しています。ですからその備えをですね、今一生懸命にやっているわけですけれども、だから今聖書が書いてこの天変地異が起こってくる。そして偽預言者、今日本から韓国に観光で行かれる人にですね、今韓国で猛威を振るっているところの、何だったかね、なんか誰か覚えていますか、新天地、そう、新天地というこの団体がですね、日本から韓国に行くところの観光客をですね、その最初に一生懸命伝道しているそうです。で、そのテレビではですね、そのソウル支社が、私はキリスト、再臨のキリストであるというようなことをね、言っているんです。だから再臨のキリストっていうのは世界各地にいるんですが、特に韓国は十何名かが再臨のキリストであるというんですね、言っているそうです。だから聖書に言っているようなことがですね、今世界で起こっているということです。部族同士の戦い、同じ民族が戦っている、その聖書に書いてある通りのことがですね、今起こっているということです。で、3番目は今度は6章の5節の中を見ると、ここには黒い馬が出てまいります。馬の黒というものは不吉な色で、 手に持っているもの、そしてこの馬は何を表すかというと、それは食料不足、飢餓を表しているとこう言われます。経済的な災い、国土が荒廃していく、食料不足、これは本当に現実に今起こっていることです。私たちは日本だけ見ていると世界が起こっていることは見失ってしまうんですけれども、この相次ぐ戦争によって内乱の後に何が起こるかというと、国土が荒廃していく、そして食料不足が起こってくる。今世界の人口は80億近いぐらいですが、やがて100億人になると。じゃあそうした人々の食料はどうなるかということが今最大の問題になっています。世界は砂漠化していますし、また南極と北極の氷が溶けていくと、南大西洋の島々の小さな島々が沈んでいくという、そして温暖化によって人々の移動が起こってくる。ここにブドウ酒のことが書いてありました。6節の中にはそういうこの、オリーブ油というとかですね、大麦のことが書いてありますが、この害を受けていくというんです。これはブドウ酒っていうのは高級品で贅沢品で、上流の人々しか食卓に乗らないと言われるものが書いてありますけれども、国際 NGO のオックスファームという人はですね、世界で1年間に生み出されるこの富のうち 82% を世界の最も上位にある人々の 1% の人がそれを独占していると。経済的に恵まれない人々の半分、35億人は財産が増えない、資産が増えないと、財産というものの偏在が、格差がだんだん広がってくると。 1% の資産額は84兆円のに増えてくると。 1% の金持ちが1年間に84兆円の資産が増えてくる。今私たちは世界で起こっているそういう出来事ですね、止めるものが貧しい人々のそれを搾取しているという、それも現実に起こっているわけです。ですから聖書を片手に、また新聞を片手に社会の流れを見てくると、今世界がどう動いているか、これからどうなるかということがよく分かってくる。山火事、ハワイとかギリシャとかカナダとか、またその他の国々にもそのことが起こってきていると。 火事は、山火事は温暖化に拍車をかける。そしてこれからの世界についてですね、考えるときに、今私たちが住むところの建物はビルはですね、砂とセメントで作られるんですが、この間のニュースを見るとですね、今世界の砂のこう奪い合いが起こっているというんです。中国が先んじてマレーシアとかそういう国々にですね出かけていて、砂を買い集めている。砂がなくなったらセメント作れないし、ビルもできない。そういうような今世界に流れがいっていると。また最後の戦争の最後は何で起こるかというと、それは水問題だとこう言われます。フランスの経済学者が、世界に起こる最後の戦いはこの水であると。水問題というのは、砂漠化されてくると水が、雨が降らない。そうすると水を求めてですね、戦争が起こってくる。アメリカで牧畜されているその牧場の面積はですね、10万頭の牛を飼っている。その10万頭の牛を飼うために地下水がなくなってきている。何百年何億年と貯めてきた地下水がですね、その牛を、私たちが食べるこの牛肉のために地下水がなくなってきていると。だからその世界で起こっているそういう地下水とか水の問題っていうのは、大変危険であるということを知らないといけない。中国は今北海道とかですね、東北に水資源を求めてそこを買っているというんです。もし中国で水がなくなったら、それを日本から買う、あれで買うというか自分たちのものとなっているから、そこから取っていく。だから世界で起こっているような、今起こっているようなことはですね、聖書に書いてある通りのことが着実に進んできているということです。ですから私たちが世界を見るときに、今起こっていることを見るときに、この聖書と照らして見ていくときにですね、それが確かにそういうふうに流れてきているという。難民が出てくると、北朝鮮から日本に最初に渡ってくるだろうと。それで今ヨーロッパではですね、アフリカや中東からヨーロッパにその難民が渡ってくる、まあ、難民と呼ばないそうですが、そういう人々が流れてきている。そういうことを考えるときに、私たちの住んでいるこの世界というものはですね、本当にこの聖書の言っている通りのことが今現実に目に見えてくる。100年前そういう話をしても、誰もそんなことありえない、それは単なる物語になるんだとこう思ったでしょう。しかし今私の世界で起こっているこの現実を見るときに、聖書の言っていることは確かにそうだということが分かるんです。そういう意味で私たちは世界で何が起ころうともですね、これはそれを知ってどう生きたらいいかということが分かってくるんです。だから聖書の黙示録の終末論のこれを知るとね、私たちは慌てたりしない。今この日本人がですね、一番この世界のそれに終末に対する考え方が一番無頓着であるというのは、それはこの終末論がキリスト教の終末論の影響を受けてないからである。終末ということがどういうことか、単なる物語ではなくて、それが 聖書に書いてある通りのことが今世界で起こってきていることをもっと日本人は知らないといけないというこの朝日新聞のこの記事です。人類滅亡の計画をどう向き合うか、これは、次の時に、学びたいと思うんですけれども、そういう中でですね、クリスチャンたちがこの黙示録の11節からのところを見ると、そこに白い衣を着た人が出てくるんです。この白い衣を着た人たちは、ここにクリスチャンが守られていくという記事です。白い馬はそれは勝利の白い衣が与えられたと。そしてその間にもさまざまな迫害があるけれども、しかし、恐れることはないと、そういう私たちに対するこのメッセージであります。ですから黙示録はかつてこれは削除した方がいいと言った議論もあったそうです。しかし今私たちはの時代にこの黙示録を読むとですね、これは本当に現実と将来にわたってどういうふうに歴史は動いてくるか、それはまさにこの神様の計画である、神の歴史の計画がこの中に記されていることを思いながらですね、私たちもこれに沿って歩んでいきたいと思います。この黙示録の中に人類の歴史がどういうふうに展開しているかということを知っていくことが、それが不安の時代にますます不安になってくるときですね、それは大きな力となってくるんです。今アンケートによると、若者たちの一番の問題は不安ということが出ているんです。不安、何に不安を持っているか、いろいろの不安になる要因はいろいろあるけど、しかし不安が支配的である。なぜそういう不安を持つのか、それは私たちの現在と将来がどうなっていくかということに対する光が見えてこないために、そういうことが起こっているということを考えるときですね、黙示録を通してハルマゲドンもこれから勉強しますけれども、そういう意味でしっかりと歴史と現在という世界がどういうことが起こっているか、それは聖書に照らしてどういうふうに解釈するかということを見ながら、ここをさらに学んでいきたいと思います。はい、それでは賛美をして、世界中を賛美して、献金の時を持ちます。奉仕者の方はどうぞ前にご準備ください。